西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮徹底解剖は西宮23駅を知り尽くすというタイトルで、ゲストティーチャーに日本の鉄道全線を勘定なさった野中伸二先生をお迎えしてお届けしています。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんばんは。
今日は4週目ですから、皆さんからの、質問にもお答えしながら、はい、生放送でお届けしていくというわけでございますし、はい、クイズの正解の発表、そして当選者の発表もございます。まだ間に合いますから、クイズに挑戦してくださる方、メールファックスで番組宛てお寄せください。メールは787@sakura-fm.co.jp、そしてファックスは0798-375514でございます。ぜひぜひ皆さんからのね、ご質問や、そして、クイズへのお答えもお待ちしておりますというところなんですが、野中さん、はい、昨日旅から帰られたそう
で。そうなんですよ、
はいはい、この旅はどちらに。
北海道のね、マルセップという不思議なところに行ってきました。
へえ、はい、それもやはり汽車に乗りに。
森林鉄道と言いましてね、はあ、昔山で材木を切り出して、それを鉄道、国鉄の駅から貨車に乗せるために、駅まで持ってくる、はい、その間に、森の中に鉄道が敷かれていた時代があるんですね。今はもうトラック輸送になってますけれども、その森林鉄道を保存鉄道として、一部遊園地のような形でね、蒸気機関車を走らせてるというところが。
蒸気機関車ですか。
蒸気機関車の形をしたね、遊園地の乗り物、はい、電気で走ったりするのはよくあるんですけれども、本当に石炭を焚いてお湯を沸かして蒸気で走っている蒸気機関車、これがマルセップで実際に森林鉄道として使われていた蒸気機関車が走っている。それに乗りに行ってきました。
懐かしくてね、はい、本当にそういうの乗りたいと思ってらっしゃる方きっとたくさんいらっしゃると思うんですが、そうですね、これ毎日走ってるんですか。
いや、雪のない時期、夏場の、土日だけ。でもその日は30分おきに、だいたい朝から夕方まで走ってます。
たくさんのお客様乗ってらっしゃいました。
そうですね、家族連れ、遊園地気分でね、来られてる家族連れが多かったですね。あんまりおじさんだけで来てるという人
そうですか、はい、でも遊園地もいらしたそうで。
そうですね、帰りにね、ちょっと札幌でね、うん、白い恋人のテーマパークに行ってきました。そこにも、はい、汽車が走ってました。それは汽車の形をした、電気で動く遊具、おもちゃですけどね。
いやでももうさすがに全線環状車でいらっしゃいます。もうどこでもとりあえず乗っておこうと。
レールがあればね、引かれるんですよね
いいですね、はい、もうなんか本当にさすがという感じでございますが、さあ、西宮23駅、はい、そんなにあったのかと思われた方もいらっしゃるでしょうが、はいはい、今日はなんと、知り尽くした駅の他に24番目の駅。
そうですね、
というタイトルで、はい、これすごいなと思ったんですが、ね、ラジオネーム、はい、聞き酒で二日酔いさんから、メールが届きまして。
聞き酒で二日酔いさんですか、
はい、これ聞き酒よっぽどあっちいろんな銘柄を飲みになるということなんでしょうか、ね、それともちょっとお酒にあまり
ちょっと飲んだだけで酔っ払われるんでしょうかね。私も日本酒は好きですのでね二、はい、日酔いにならない方法って教えましょうか。
どうすればいい
ですか。お水を横に置きましてね、はい、水とお酒と交互に飲むと悪酔いしないですね。洋酒の場合チェーサーって言うでしょ、日本酒ではそれをね、柔らぎ水って言うんですね。柔らぎ水を飲みながらお酒を楽しんでほしいと思います、ね、
粋な飲み方です ね, ですね、はい、ぜひ二日酔いなさらないように、はい、ということなんですが、聞き酒で二日酔いさん、 はい、野中伸二さん、増井孝子さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
知られざる、忘れられた、そして忘れられない謎の24駅目、はい、という言葉で、私が忘れられない駅として連想したのは、西宮東口駅です。はい、通勤の時、この駅がなかったら今津の乗り換えが楽なのになぁといつも思っていました。
そうですか。
でもなくなると寂しいもんですね、はいはいはい、それと西宮東口がなくなったことで西宮北口を西北という呼び方加速した気がします。
あ、そうですか、うん、まあ、この番組はね、西宮23駅ということで、はい、廃止になった駅、それから構想段階にあるようなまだできてない駅、それは取り上げないということで、はい、廃止になった駅も数えるともっともっとたくさんあるんですけれどもね、浜甲子園だとかね、そういう駅もありましたし、でも、はい、今日は謎の24駅目、今ある駅として取り上げたいと思ってます
、はい、あるんですか、
はい、
どこなんですかねこれは。
山口なんですけどね、西宮の区域でいうと、はい、昔国鉄ありませんというのがあったんですね、
はい、
それで、実は山口の隣村、道上村、今の神戸の北区なんですけれども、道上村に山脇円吉という人がいましてね、この人はまあ明治8年に農家の長男として生まれて、でもとても勉強がよくできて、姫路中学、それから五校、現在の熊本大学ですね、五校を卒業して大学に行くんですね、
はい、
当時明治時代大学っていうと日本に一つしかありません。今でいう東京大学ですね。
帝大ですか、
はい、東京帝国大学に、はい、進むんですけれども、ただ、23歳の時、明治31年にお父さんが急に亡くなってしまって、学業を諦めて、農業生活に戻ってこられたんですね。で、しかしですね、はい、明治35年、大学から農業に戻って4年目なんですけれども、うん、有馬の旅館業者とか地主さんなどと一緒にですね、阪郭鉄道、後に福知山線になる鉄道ですね、その三田から有馬までの軽便鉄道を計画するんですね、
はい、
でその発起人に入りまして、大正3年になって有馬鉄道の会社ができた時にはもう社長になると、そういう人なんですけれども、
はい、
それで、頑張って、三田から有馬までの鉄道を敷いたわけです、
うん、
でも大正4年に工事完成した時にその時同時にね、国がもう借り上げると、向こう10年間年額2万3000円で借りるということで、国に取られてしまうんですね。
あらあら。
で、その後大正8年にはもう政府が38万4772円35銭という金額で買収してしまうということで、開通した時は、はい、有馬線、国鉄の有馬線ということでできるんですね。まあ、その時はもう阪郭鉄道は国有化されてましたので、大正4年の4月16日に、開業する、三田から有馬まで 12.2 キロの路線ですね、
はい、
現在の神戸電鉄の路線とは違う国鉄線があったということですね。
ほう、
はい、
で、その線は西宮を通って、
そうですね、三田から有馬までということですので、
はい、
山口を通ったわけです。で、終点が有馬なんですけれども、その首都駅手前に有馬口という駅が開業するんですね、
はい、
で、前にちょっと言いましたけども、生瀬の駅も開業当初は有馬口だった。そこからカゴに乗ったりなんかして、人力車やカゴに乗って有馬温泉に行ったという話をしましたけども、それが明治32年に、生瀬駅というふうに名前が変わる。ですから、こちらの山口にあった有馬口駅は2代目の有馬口駅ということで、今の山口の口神社の前あたりに駅があったわけですね、
はい、
で、まあ、山口村としてはね、有馬口じゃなしに山口駅にしてほしいということで、まあ、村長がですね、
はい、
社長の山脇円吉に要望書を出すわけです、で、村がね、1000円も寄付するんですね、で、山口駅実現を前提にして1000円もの寄付をして、
はい、
そしてその寄付金の受領書にね、山口停車場建設費中への寄付金と書いてあったじゃないかと食い下がるんですけれども、
うん、
やっぱり駅名は変わらずに有馬口として開業するんですね。
あら、
それで、まあ、鉄道が走り始めて朝の7時43分三田発の一番列車から夜の11時25分有馬着の最終列車まで、下りが7本上りが6本、列車が運転されていたということが当時の時刻表から分かります。で、上下で本数が違いますのでね、夜遅くに11時半に有馬に、着いた後、翌朝の一番列車を仕立てるために深夜に回送列車で、三田へ向けて走ったと思われます。で、まあ、山口村の人たちが有馬口駅を使ったわけですけれども、 そういうまあ日常の利用のほかに貨物の発着も結構あったというふうに思います。有馬で土産物として売られる竹細工の製品を山口で作ってましたから、はい、そういう竹細工製品や山から切り出された木材が出荷されていたというふうに、うん、記録されていますね。
なるほど、はい、でも今そんな鉄道ないですよね。
そうですね、
はい、これは廃線ということなんですか。
まあ、戦争が激しくなってきましてね、で昭和18年の6月30日限りで、休止という話になるんですね、はあ、それで、まあ、有馬温泉に行く鉄道ですからね、うん、そんな温泉の行楽線なんかはいらない、不要不急路線だと。先々週向川線、阪神向川線建設の話の時に阪急の嵐山線が、複線から単線にされたという話をしましたけれども、はい、ここの有馬線は、線そのものをもう休止にしてしまうと、うん、まあ、温泉へのアクセス路線なんで、戦争追放には必要ないという判断だったようですね。で、レールが剥がされて、笹山線の建設に使われた。笹山線というのは笹山口から福住というところまで開通したんですけども、後に山陰本線の園部につなぐという予定で、建設されたものなんですね、うん、で笹山っていうところはまあ、黒豆とかいろいろイメージはありますけども、マンガン、珪石の産地だったんですね。でマンガンっていうと、まあ、今はアルカリ乾電池になってますけども、乾電池の材料、マンガンの乾電池ですね。で、まあ、戦争遂行には重要な資源だということで、うん、路線を作る必要があるということ、はい、それから笹山口から園部ですから、海岸沿いを通らずに東西を結ぶということで、うん、毎日東海道線や山陽本線が爆撃で通れなくなったというような時もバイパスとして使えるだろうと、はい、そういう、まあ、ルートとしても使える、という期待があったわけですね。それで笹山線が戦争末期の昭和19年に開通するんですね、阪神向川線もその戦争末期に開通したという話をしましたけども、戦争末期に、慌てて開通をさせると、はい、で戦争が終わって、昭和47年に赤字線として廃止されてしまうんですね。ただ笹山線が廃止されてもね、そのレールをまた剥がして有馬線を復活しようかという話にはならなかったみたいですね。
そうなんですか、はい、でも休止だったんですね。
休止のままなんですね、はい、ですから三田から有馬まで、線路があったんで線路跡をずっとたどれるのはたどれるんですね、
はい、
それで西宮市内も線路跡がはっきり分かるところと、うん、まあ全く分からなくなってしまったところがあります、
はい、
で有馬口の駅の跡は今ホテルになってますね。ホテルが建ってます、はい、口神社の横のところにね、ホテルがありますし、それから口神社の前にはね、駅前橋という橋があるんですね、はい、もう駅はなくなってるんですけども橋の名前は駅前橋なんですね、うん、それで、まあ、今かかってる橋はね、当時と違って昭和50年代かな、架け替えられてるんですね、
は
い、で橋は架け替えたけれども名前を変えようという話にはならなかったようで、うん、新しい橋もやっぱり駅前橋なんですね、
はい、駅はないのに。
そうなんですね、
はい、
それから、今バイパスができましたよね、有馬山口バイパス、これが去年の9月でしたから開通したんですけれども、うん、それはほとんどが有馬線の、まあ、廃線跡ではないですけども、まあ、有馬線の線路式を使って開通したんですね。ですから中野のところに中野橋という、まあ、バイパスの橋があるんですけれども、そのバイパス道路の橋脚、コンクリートで作ってある橋脚の中に埋め込まれるような形で石造りの有馬線の橋脚が残されてるんですね。それでなんだ石垣はという質問があるのかどうか、最近はそこに説明の看板が、取り付けていられるということですね。それから、西宮市内ではないんですけれども、はい、終点の有馬の駅、これは崎山クリニックという病院になってます。
そうなんですか、
はい、ですからね、その病院の前にね、うん、橋がありまして、音倉橋という橋なんですけども、その音倉橋のたもとに立って病院を眺めますとね、まあ私だけかもしれませんけどね、これいかにも駅前の雰囲気やなという感じがするんですね。駅へのアクセス、川を渡って、うん、鉄道の駅がそこにあったと、空想できるような感じですね。それでその橋の欄干にはね、その汽車が走ってた頃の映画モニュメントになってはめ込まれてますしね、
うん、
それで、まあ、その 駅の横、崎山クリニックの横にはね、あの草ぼうぼうの空き地が広がってるんですね、
はい、
それでフェンスでちゃんと囲まれてましてね、
ええ、
であのそこに看板が出てましてね、
はい、
JR 西日本不動産管理っていう会社のが管理してるということがきちんと書いてあるんですね、ですからね、あの国鉄が民営化されるときに、あの JR に必要のないような土地は国鉄清算事業団というところに引き継がれて、うん、まあ、借金の返済のために売却するとかいろんなことが行われたんですけども、なぜかというよりも休止だったからだろうと思うんですけども、
はい、
あの JR に引き継がれてるんですね、ですから、まあ、あの病院取り壊して線路を敷くということにはならんと思いますけどもあの、はい、でもね、あの土地は管理されていて、
はい、
夏になったら草が生い茂るんですけれども、時々その草をきちんと刈り取りが行われているようで、あの決してね JR も引き継いだけども忘れてるというわけではなさそうなんですね、
まあ、復活の可能性はほぼないけれども、はい、
休止というね、告示が官報に出てるんですけども、
はい、
あの昭和18年6月5日付の官報にあの休止の告示が出てるんですね、でもね廃止の告示というのは探しても見当たらないんですね、ですから廃線にするということにはなってないようで、
はい、
ですからね、線路が、あるということに書類上はなってる感じですね。
なってるんですか、ないのに、
はいはい、
あでこの有馬口駅は西宮で24番目の駅という、
はい、ですから書類上の駅としては24番目なんですけどもまあ、はい、そうやってね石垣の橋脚が見えるところもあるし、ですけども例えばそのバイパスが線路の上を通ってますしね、
うん、
病院やホテルができてるという話もしましたし、
はい、
それから中国自動車道がもう横切ってしまってますしね、それから奈良井のあたりはすごい住宅開発されてますからね、線路跡なんてもうどこか分からなくなってしまってますから、
はい、
まあ、実際に復活することは多分不可能だろうと思います、
うん、
ただまあ手続き上ではまだ駅がある状態のままということで、はい、これが24番目の、西宮で24番目の有馬口駅ということでご紹介、
はい、
まあちょっと駅としてカウントするにはね実態がなさすぎるという、ことはあるんですけども、しかしまあ廃止されたわけでもないし、
ね、
忘れ去られてるわけでもないし、
不思議な駅
そうですね
というところですね、はいはい、さっきご紹介したラジオネーム聞き酒で二日酔いさんなんですが、はい、まだちょっとお便りが続いてましてね、
はい、
話は変わりますが、
はい、
もう10年くらい前パソコン教室に通っていた時にいつも隣の席の素敵なマダム、はい、70代後半とおっしゃっていましたが、はい、私が子供の頃北口駅から国鉄の西宮駅まで見通せたのよ、
あ、はい、
西宮北口から国鉄西宮駅が見通せた、どうしても私には想像することができませんでした、はい、そして家が西宮北口駅に近かったので阪急から頼まれて父が駅長をやっていたことがあったのよ、
はい、
とおっしゃるのです、はい、依頼する方も引き受ける方も大胆というのでしょうか、はいはい、鉄道会社の従業員以外の人が駅長になれたんですか、他の鉄道会社にもあったんでしょうか、資格は問われないんでしょうかね、はい、現代ですと北条鉄道で一般の方が駅長なさっていますし、はい、和歌山鉄道には玉駅長、はい、猫ちゃんですよね、はい、もいますから、はい、まあ、昔はもっとでも、昔はもっと厳格だったと思ってました、
はい、
っていうことなんですか。
まず阪急西宮北口駅から国鉄が見通せたかという話ですけども、
はい、
国鉄の線路っていうのは土手になってますよね、
はい、
これ大谷町の山を切り崩して、
うん、
宿川を渡る勾配を緩めるために土手を築いたんですけれども、
ええ、
ですから平地の西宮北口から土手の上の国鉄の線路は見えたかもしれませんね。
あ、
まあ、今は高いビルがたくさん建ってますの です
、ね、
とてもそんなことは無理ですけれども、
はい、
平屋建ての家ばっかり、あるいは2階建てでも小さな家ばっかりでしたら、
うん、
おそらく土手の上を走る汽車の、姿とか煙が見えたかもしれません。
なるほど、
はい、それから、まあ、駅長の話ですけどもね、まあ、駅長っていうのはね各会社の社内の、まあ、人事の話ですから、いろんな駅長にはこういう資格がいるよというのは会社では決めてると思うんですけども、
はい、
国家資格があるわけではないんですよね、
例
えば電車の運転手なんていうのは国の免許をもらわないとできないですから、
はい、
誰でも運転していいということにはなってないんですけども、駅長さんにこの人でなければならないというような法律があるわけではないですね。ですから例えば JR 東日本の東京駅の駅長っていうのは取締役なんですね、はい、JR 北 北海道の札幌駅長も取締役、そういう取締役クラスの駅長さんから、猫の玉までいろいろあるわけですけれども
なるほど、
まあ、それで阪神のところでちょっと話しましたけども、阪神西宮駅には駅長さんがいないんですね、
は
あ、で甲子園の駅長さんが管理してると。
そうでしたね、
はい、こういうように、まあ、一人の駅長さんがいくつもの駅を担当するというケースもありますし、
うんうん、
それから正規の駅長以外にね、地元の観光協会の女性なんかが観光駅長ということで就任しているケースもあります。
はい、
これはまあ観光 PR を担当するということで、うん、列車の安全確保ということとは関係ないと思うんですけどもね、昔私ね、野梨の出発進行という番組をやってたんですけども、その中でね、新潟県の弥彦駅の観光駅長さんの女性と電話インタビューしたことがあるんですけどもね、
はい、
このご質問いただいてそのことを思い出しましたね。
あ、なるほどね。
それからイベントの時なんかにはね、
うん、
有名人とか子供なんかが一日駅長というね、
はい、
タスキがけ
のはいはいはい、
そういうのになることもありますけども、それで和歌山電鉄の多摩駅長というのはすっかり有名になって、お便りにも書いていただいてるんですけども、まあ、これはいわば生きた招き猫といいますかね
お客様を招いていただこうと。
そうですね、まあ、この猫の、ね、観光客誘致の効果っていうのはすごいですよ ね。でこの線はね、もともと南海電鉄岸川線という線で、はい、もう赤字で経営が成り立たないんで、もう南海が撤退するということになったんですね、それで岡山市内の路面電車を運行している、まあ、両備グループという企業グループがあるんですけども、
はい、
そこが新しい会社和歌山電鉄を立ち上げて引き継いだということで、うん、この会社がいろんな新しいアイデアを次々と出してヒットさせたということで、客寄せ効果抜群という玉井駅長ですけどもね、
グッズもいっぱい売れたみたいですからね、
は
い、
そうですね、はい、まあ、駅長さんというのは会社の中の人事異動で決まるわけで、まあ、法律のようなルールがあるわけではないと。
はい、よくわかりました、はいはい、さあそしてもう一方ご質問が来てるんですが、さなかさん、西宮徹底解剖6月号第1週で紹介された国鉄の大阪と神戸間で開通した鉄道の中間駅、西宮と三宮でしたが、西宮駅が設置された理由は以前に紹介されていたので納得していましたが、三宮駅が出てきて一瞬不思議でした。これは昔の三宮駅が現在の元町駅と考えれば、港とつながるための駅と考えられます、はい、三宮駅の設置目的を教えてください、
はい、
ということなんですが、
港とつながるのが元町駅の場所と考えられる、まあ、中取っての客船乗り場なんかをイメージしてられるかもしれませんけども、港と鉄道の連絡駅はもう紛れもなく神戸駅だったんですね、
はい、
で今 のハーバーランドの広い一帯を含めた巨大な神戸駅がありましてね、そこに貨物列車も旅客列車も到着して、お客さんも貨物も船に乗り換えていったということで、神戸駅がまあ海海港連絡といいますかね、船との乗り継ぎ駅としても機能していたし、東海道線の終着駅でもあったわけです、
うん、
それでご質問でおっしゃっているように三宮駅というのは今の元町駅の場所に、開かれたわけで、三宮という地名はなくてですね、まあ、西宮もそうだったんですけども神社の名前ですね、
はい、
ですから大丸デパートの筋向かいに三宮神社というのがありますけども、その神社の最寄り駅という意味で付けられた駅名なんですね。
あ、なるほど、
はい、だから鳴尾駅のところでちょっと話しましたけども、
うん、
当時の日本人の心の拠り所としてね、神社というものがいかに重いものだったかということが伺わせるわけですけども、ではなぜその三宮駅がその場所に必要だったかということなんですけども、一つはね、神戸と三宮の間は複線だった、
はい、
で三宮と大阪の間は単線だった、
はい、
ですから、上り列車と下り列車で、ポイントを切り替えていくという必要があったわけですね、うん、それでそういうポイント切り替えのため、それから外国人居留地が設けられたんですね、その最寄り駅が必要だったということで、現在も旧居留地として、文化財にもなっている建物がたくさん残っていて観光名所にもなっています、
はい、
で昭和6年に現在地に移転したんですけども、これは蘇合デパートが出てくるということで神戸の中心として市街地開発が決まったということで、駅名は三宮のままで、三宮神社からは結構離れてるんですけども、今は三宮町という町名もできて知らない人はないというような大きな町になっています。
はい、
はい、
ということで佐中さん、お分かりいただけましたでしょうか、はい、今月もね、いろいろとご質問もいただきましてありがとうございました。さあ、いよいよ、ね、クイズの正解と当選者の発表でございます。 さあ、今月のクイズ、1週目、2週目、3週目とありました。さあ、それに、たくさんご応募をいただいたんですが、当選の方は、この方ですね、ラジオネームのりりさんからいただきました、今月の西宮23駅残念ながらすべて聞けませんでしたが、聞き逃した回は後日西宮市のホームページで聞かせていただきました。震災のおよそ半年後、ちょうど1995年の今頃の季節に JR の新駅計画桜宿外駅が発表され話題になりました。発表当初は場所は大手前大学の西側、駅名は仮称 JR 西宿川、JR 宿川駅だったと記憶していますが、当時ボランティアセンターで活動していたスタッフたちと名前は西宮西口駅がいいなと話していたのを思い出しました。ああ、なんて書いていただきましたけれども、
は
い、
実はね、はい、西宮西口っていう駅もあったんですよね、うん、
はい、
国道電車阪神国道線に西宮西口という駅がありました、
はい、
ちょうど今の桜宿川駅の南側あたり2号線ですよね、
はい、
ですからそこから西は大社村でしたから、
はい、
そこが西宮の本当の西の入り口。
なるほど、
は
い、じゃあこういうのもありだったのかもしれません ね、
ね、は
い、さあということで6月の、クイズの問題でした、第1週目は明治7年開通の国鉄大阪神戸間に2つの途中駅が設けられました。1つは西宮駅、さてもう1つは何駅でしょう。
はい、はい、さっきも出てきました三宮駅ですね、
はい、はい、そして2問目、明治時代阪神電車は客が乗らない深夜1時半頃にも電車を走らせていました。さて何を運ぶ電車だったでしょう。
はい、これは新聞ですね、はい、朝早く家庭に新聞を届けるために電車を走らせたと、そういう話をしました、はい、
そして3問目、大阪から箕面へ、箕面と宝塚へつながっていた阪急の前身箕面有馬電気軌道は大阪神戸間を結ぶため路線免許を持っていたある鉄道会社を買収しました。さてそれは何という鉄道会社でしょう。
はい、これ難しかったですかね、
はい、
灘循環電気軌道、そういう会社を買収したという話をさせていただきました。
はい、という3つのお答え、ちょっと難しかったのかなと思いましたが、今、ご紹介しました、ラジオネームのりりさん全問正解ということで、はい、
おめでとうございます。
今月の3000円分の図書カードはこののりりさんにプレゼントしたいと思います。おめでとうございました、はい、さて、1ヶ月間にわたりましていろいろと西宮23駅教えていただいたんですが、
はい、24駅でしたね。
そうでしたよね。今日幻の駅が1個加わりまして、はい、24駅ということで、本当にへーそうなんやって今回もいろいろなへーを連発していただけたんではないかと思うんですが、さて来週は5週目ですのでこの番組はお休みです。そして来月7月は街角の伝説と生活史からと題してゲストティーチャーに園田学園女子大学名誉教授の田辺誠先生をお迎えしてお届けしてまいります。というわけで、野中伸二先生はこれまでということなんですが、
はい、ありがとうございました。
でもまだまだ語り尽くせないこともっともっと伝えたいことって、ね、たくさんおありだったでしょうね。
また呼んでいただいたら話しに
そうですよね、はい、まだまだ西宮にまつわる鉄道のお話っていうのはいろんなジャンルで面白いことが、
そうですね、今回は駅が切り口でしたけども、はい、それ以外の切り口もいろいろできると思います。
ね、ということで、西宮の、鉄道についてはもうこの方というよりは日本の全部の鉄道を勘定、まあ、なさった野中さんですから、はい、もうどこの話でもしていただけるわけですけれども、はい、やっぱりその西宮に住まいをなさっていながらこう日本中出かけてっていろいろ乗ってでまた西宮に帰ってくるってなんか西宮の街っていうのはいいなっていう感じがしますか。
そうですね、うん、どこから来たんですかって必ず問われますけれどもね、
はいはい、ぜひ大いに西宮をまた全国にアピールしていっていただきたいと思います、はいはい、というわけで、6月のゲストティーチャーは野中伸二先生でした。本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼しました。
来週は、お休み、5週目でお休みでございますが、またまた7月の第1週から、ゲストティーチャー田辺誠先生でお届けしてまいります。西宮徹底解剖、ぜひ聞いてくださいね。この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。Yeah.